はい、というわけで始まりました、明倫館歴史ラジオ第3回となりました。いよいよ12月、今年もあと、わずかでございます。で、来年平成30年はこの舞鶴にとりまして、田辺藩主牧野氏の入部、つまり、牧野近重公が田辺藩主となられてから350周年という記念すべき年でございます。で、平成30年の秋9月なんですけども、徳川宗家をはじめとされます全国の藩主藩校ゆかりの方々が一堂に会する第16回全国藩校サミット舞鶴大会が盛大に開催をされます。それに先駆けましてですね、実行委員会といたしましては、今回舞鶴市民として重要なテーマとなる藩校、つまり明倫館なんですけども、藩校教育、そして350年前より幕末まで長きにわたって田辺藩を治め、藩校教育によって人材を育成してこられた藩主牧野氏の歴史について学び、平成30年を迎えるにあたっての機運を高めることが必要と考え、明倫館歴史教室全6回の勉強会の方を開催しております。で、それと並行してですね、その歴史教室の PR と藩校サミットの中身について少しずつ触れていきたいと、この明倫館歴史ラジオをお送りさせていただいております。私は藩校サミット舞鶴大会の実行委員会の門中雄一郎でございます。で、アシスタント、
はい、はい、今月もよろしくお願いいたします。 FM 舞鶴の藤本香織です。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
で、本日も素敵なゲストの皆さんをお招きしております。それでは、ご紹介させていただきます。藩校サミットの舞鶴大会実行委員会から、秋穂さんお越しいただいております。それでは自己紹介の方をお願いいたします。
失礼します。舞鶴実行委員会の、をさせていただいております秋穂浩二と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、もう一方、ご紹介させていただきます。小室さん、よろしくお願いします。
はい、私は舞鶴地方史研究会から参りました小室智子と言います。よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いいたします。お二方とも今回の明倫館歴史教室には、実行委員として参加をしていただいておるんですけども、前回第2回明倫館歴史教室参加をしていただきまして、いかがでしたでしょうか。秋穂さんからお願いいたします。
はい、私は第1回から参加させていただいて、それから、はい、この間の第2回、たくさん の視聴者が来ていただきまして、本当に良い会ができたなと喜んでおります。この間の講演につきましては、高橋先生とは私は渦中の会という中で
渦中の会
ずっと付き合いをさせていただいている中で、ようご存知の先生が来ていただいて、今回牧野家の、安重さん、それから信重、それから近重の話について詳しく、改めて聞かせていただきまして、私といたしましても他の雑談的な話はたくさん聞かせていただいておりますが、統計的に順序立てて聞かせていただいたということは大変勉強になりまして、その中で、私とこの先祖がその家康公からいただいたあそこの牧野家の墓のことも説明の中で、私とこの墓があるということの記載があって本当に驚いておりました。私も行かせていただいて、確認はさせていただいたんですが、皮肉にもこの間の、東北の大震災でちょっと壊れておりましたが、秋穂という名前は確認させていただきました。そういうことでこの間の話の中は興味深く聞かせていただきました。それでまた牧野家の文献について細かいことをいろいろ聞かせてもらって興味深い中で、遠山の、ね、金さん とか、ああいう人が隣組におったとか、それから、あのなん、あれ誰だったかな、
中心ぐらいですか、
中心ぐらい、鬼平犯科帳 の、はい、あの誰だったかな、
長谷川平蔵です、ね、
平蔵も、うん、まあその牧野君分家の、まあ、はい、言うたら隣組におられたとか、それから忠臣蔵で、その討ち入りの時の、その吉良邸の前にちょうど前に牧野分家の家があって、当日なんかあのいろいろ騒がしいようなことがあって、まあ、今でいう警察みたいなのが来て事情聴取があって、どういう状態やったかいうことを聞いて、はい、いやらちょっと騒がしかった、あんま詳しいこと言うといろいろその当時のね、いろんな問題が起きるもんやで、あのいやあの分からなんだとかいうような記述が残っとるということで、まあ、ものすごく興味深く聞かせてもらって、
本当ですね、
また、まあ、テレビの中に出てくることで、どれが本当かどうか分かりませんけど、あの古文書にそういうことが残っとるということは間違いないことじゃないかと思って、あの私もあの改めて前にもちょっと聞かせていただいたんですけど、はい、あの興味深く聞かせていただきました。それからまたあのこの、ま、あの牧野 3万5千石の小さな藩でも、江戸にはあの上屋敷、中屋敷、下屋敷というものもありまして、はい、なかなかあの大変なあのあれ出費があったなということで、あのまたそれもあの実際出費が大変やったらしいですけど、
なるほど、リアルですねとても、
まあ、そういうことで、あの、まあ、あの大きな藩じゃなかったけれど、はい、まあ、あの幕閣の中では、まあ、ある程度の地位におったということが改めて確認させてもらったということで、また勉強させていただきました、まあ、これからもいろいろ細かいことをあの興味ある分から順々に勉強させていただきたいと思っております、まあ、そんなところですけれども、
そうですね、あの遠山の金さんの話で面白かったのは、その遠山の金さん、遠山家には金四郎という人が5人ほどおられて、その中の1人が実は牧野家から養子に、行ったと、
はい、
遠山の金さんの中の1人は、はい、正体はあの、ま、牧野家の方だったという話があって非常に盛り上がりました。
これは皆さん初めてその時に知られたことなんですか。
そうですね、はい、まあ、先生も隠し玉として持っとられたみたいですけども、
それは驚きですね、とても身近に感じられますね。
そうですね、
まあ、やっぱり固い話よりそういうことを中に入れた方がみんな興味持って聞いていただけるんじゃないかいうことで、大変苦労されたと思います。
なるほど。
そしたら小室さんの方はいかがですか。
そうですね、あの高橋俊夫先生っていうのは鴻巣市で、はい、鴻巣市、牧野家の菩提寺が正願寺というところにありまして、それ の、あのさっきのお墓のお話とかありましたが、調査されてる先生なんですね。で、舞鶴にいましたらなかなか あちら の、 その、ね、関東の方の話って聞くことがないの で、でそれをその今も言われたように、あの身近な遠山の金さんとか忠臣蔵とかに絡めて話してくださったので、よく分かって面白かったです。
今回はどのぐらいに来られてたんですか。どんな方々が。
そうですね、81名で、まあ、前回より少し、増えた感じですね。本当にたくさんいろんな方が来られてて、もう今回初めて来られた方もいらっしゃるんですけど、まあ、私の、まあ、高校時代の、はい、英語の先生も来られてたりして、
はい、
非常に 身の引き締まる思いでございました。
皆さん興味深そうにやっぱり聞いてらっしゃる感じでしたか。
そうですね、はい、アンケートの方も、はい、今回もたくさん答えていただきまして、今回はですね、お話だけではなくて先生の方パワーポイントで資料の方非常に作り込まれてて、まあ、映像も駆使しての講演ということで、非常にそれも分かりやすかったというお話の方もいただいてて、まあ、ただ逆に情報量が多すぎたというのもありましたけど、やっぱりなかなか時間内で、まあ、お話しするのは大変だとは思いますので、また持ち帰っていただいた資料で復習をしていただければというふうに思いますね、はい。
あ、なるほど。すごくやっぱり実りあるお時間だったんですね、今回も。
そうですね。で、まあ、今回見ても藩校サミットということですので、本題は江戸時代に入ってからの藩校教育とか、まあ、そこでどのような人が、まあ、育まれていたかという話ですので、まあ、実際のところこの牧野家のお話っていうのは、もうその前振りのところだったんですけども、まあ、何分舞鶴市民の方はなかなか、まあ、はい、初めの方もお話しさせていただきましたけども、牧野家についてなかなか馴染みが少ないも、もので、まあ、なんとかこの 第1回第2回でまとめましたけど、まあ、非常に結果的には膨大な内容となってしまったので、またですね、その資料にもまとめますし、これからゆっくり記念誌なんかにも、資料として残していきたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。
でですね、まあ、これからまた今月第3項ということで、はい、させていただくんですけども、これまでは、牧野家のお殿様の、まあ、牧野家の歴史について掘り下げていったんですけども、はい、次回は、田辺藩初夏系譜ということで、はい、田辺藩の家臣団形成について話をいただきたいというふうに思います。また歌の後の方でゆっくりと紹介の方をさせていただきたいと思うんですけども、
はい、
まあ、今度はお殿様ではなく、その田辺藩に仕えてこられた家臣団の皆様、まあ、今回来ていただいております秋穂さんもそうなんですけれども、はい、この舞鶴には、まあ、その頃の、まあ、方々の子孫に当たられる方がたくさんいらっしゃいますので、
そうですよね、はい、
また皆さんお越しいただければ、もしかすると、まあ、自分の家の先祖が
出てくるかもというような
知れないということで、
それはまた興味深いですね、はい、
楽しみにしていただきたいと思います、
はい、
ではちょうどここあたりで、まあ、前半終了ということで、まあ、今回曲の方は秋穂さんの方に選定をしていただいたんですけれども、
はい、
どのような曲でしょうか。
いや、これは私の孫が、
はい、
好きで、しょっちゅうコチザンドルモンで、
はい、
ちょっと曲選んでくれって言われて、えらい難しい曲もあれやし、まあ、その身近なとこがいいんじゃないかと思って、まあ、なんかNHK で朝ドラであったいう曲らしいんで、
はい、
まあ、以下ということで選ばせていただきました、はい、
ありがとうございます。皆さんにもね、馴染みの多い曲かと思います。それでは秋穂さんからのリクエスト、お孫さんも大好きだという AKB48 365日の紙飛行機です。お聞きください。
笑顔でいられるように、そっと骨
きいただいております曲は AKB48 365日の紙飛行機でした。
はい、では、続きましては、次回第3回目の、明倫館歴史教室についてご案内をさせていただきます。テーマといたしましては田辺藩の家臣団形成、田辺藩諸家系譜よりということで、講師といたしまして京都府立大学文学部歴史学科准教授の東昇先生をお迎えいたします。それではまずこのなかなか聞き慣れない諸家系譜ということにつきまして、小室さんの方からご説明をいただけたらと思います。
はい、この諸家系譜っていうのは耳で聞かれてもどんな字が当てるのかよくわからないかもしれませんが、うん、いわゆるもろもろの書ってごんべんにものを書く書に家にで、あとは系図とかの系譜なんですね。
あ、
だから家臣団 の、はい、それぞれの家の系譜を集めたものが諸家系譜になります。
なるほど。
これって牧野家文書が舞鶴市に寄贈されておりまして、はい、その中の一冊なんです。で江戸時代 の、 終わり頃に、
はい、
牧野家の藩主がそれぞれの家臣に自分の家 の、 先祖のことから全部書いて出しなさいと言って、それを藩がまたもらったものをまとめて作ったものが、はい、この諸家系譜という本です。
なるほど、
はい、
諸家系譜ってね、なかなか普通の人は馴染みがない言葉ですけど、よくわかりました。
そうですね、もろもろの家と書いて諸家なので、まあ、字を見ればなんとなくわかると思うんです。では、まあ、この件につきまして、秋穂さんからも何かコメントをいただきたいと思います。
私もこれ諸家系譜いうのは初めて今回見せてもらうんですか、聞かせていただくということなんですが、
はい、
まあ、言うたら家の家系図いうことをみんなそれぞれ提出したと思うんですけど、秋穂家につきましても、
はい、
提出したということで、それの、まあ、頃写しがあったんかどうか分かりませんけど、
はい、
そういうものが私の家にも残っておりまして、相当昔の頃から の、 あれがずっと書いてありまして、まあ、本当かいなと思うようなことも書いてありまして、先ほど言いましたように、コウノスの、
はい、
あそこに墓があるいうのはその家系図に乗って戒名が書いてあったんです。でそれを言ったら、行ったら確かにあったので、あ、家系図ちょっと間違いがないなと、
ね、
ちょっと確認させたもうた次第なんですが、まあ、まあ私の家はさておいて、まあ、皆さんたくさん家臣の方がおられて、
はい、
まあ、それぞれ初め の、 お抱えになる頃 の、 時代も違うし、それから出身地もそれぞれ違うやろしね、まあ、それで途中で途切れたとこは乗ってないかも分かりませんが、最後までおられるようなとこは一応乗っとるんじゃないかということで、私もそれを今回じゃ次回聞かせていただきながら、
はい、
私の家の方も確認しながら勉強させていただきたいと思ってます。興味深くお待ちしております。
本当ですね。秋穂さんは今回藩校サミットの実行委員でもあり、そしてその家臣団の中 の、まあ、ご子孫さんでもいらっしゃるということなんですよね。 ご先祖様が、
まあ、今回の大会につきましては、はい、まあ、もともと今我々が家中の会と田辺家中の会いうのを、
はい、
作って、まあ、何年かもう10年もうなりますかね、それで集まっていろいろ歴史の勉強いうんですか、
はい、
もう自分のところの家の勉強なしに、
なるほど、
江戸時代はこうやったとかああやったとか、でこういう文書が出てきたからこれはこんなもんやとかいうような勉強の中で、
はい、
その中で藩校サミットがあるいうことで聞いて、私も3回ほど出席させていただいて、はい、毎年 で3年ぐらい前からですか、行かせていただいて、その中で、まあ、あちらの、あれは何、幹事振興会の方から、まあ、田辺藩やってみんかと、350年の入門を記念していうことで、初めはそんな大きなこと、全国藩校サミットやでね、我々 ね荷が重いと思ってたんですけど、まあ、ご当主も、まあ、そんなよその大きな藩と比べて、あれ同じようなことをやるということは難しいけど、まあ、身の丈に合うた大会に していったらいいんじゃないかということで、
はい、
やろうかということで今回やらせていただいて、また皆さんにはいろいろの団体の方にご協力とかいうことを、はい、お願いしながら今本日こういうような実行委員会ができたということで、まあ微力ながらちょっと私でも協力させていただきたいなと思って、その仲間に入らせていただいております。
そうだったんですね、はい、ありがとうございます。
そうですね、で、まあ、第1回第2回と、
はい、
牧野家の歴史で戦国時代のことが中心になってきたの で、
で、ね
まあ、これまでも、まあ、お越しいただく皆さんの中には、まあ、戦国時代の話が、まあ、大好きで来られている方も、いらっしゃいまして、まあ、次回もですね、まあ、実はそれぞれの家を紐解いていくとまた戦国時代の話とかになってきまして、
あ、なるほど、
まあ、この件についても、はい、この第1回第2回の先生ともお話をさせていただいたんですけれども、やっぱりその田辺藩の牧野さんという方はもともと三河では、ま、大名ではなかったので、ただ、まあ、その一武将の立場から徳川家康に仕えて、はい、まあ、それから活躍をされて、まあ、その領地をいただいたということで、いわばその新進気鋭の企業だったと、でそこに、まあ、いくつか、ま、武田家であるとか、まあ、相模の北条家とか、まあ、いくつか、まあ、滅亡した、大名家というのがあって、まあ、そこには、はい、まあ、職にあぶれた有能な人材がたくさんあふれていると、そうなると必然的に、
はい、
行った先行った先で牧野家に優秀な人材が集まっていったんだという話を聞かせていただきまして、まあ、そういった話とも、次回の話がリンクしてくるかなというふうに思ってます ね、まあ、今回の東先生について、まあ、少し小室さんの方からご紹介をいただきたいと思います。
はい、東昇先生なんですが、京都府立大学の先生で、
はい、
5年ほど前から舞鶴 の、 ことを調査に入ってくださってる歴史の先生なんです。
歴史の先生、
はい、はい、それで2014年には明倫小学校の付属幼稚園として、開園した舞鶴幼稚園の130年史なんかもまとめてくださったんです。で、藩校サミット の、 実行委員の方から今回のお話をいただきましたときに、舞鶴幼稚園のこともされてるんですが、実はその5年前に舞鶴調査に来られたときに初夏系譜のお話を東先生にしてまして、
はい、
で、ちょっと話がいろいろになりますが、私実は舞鶴市の郷土資料館におりまして、初夏系譜ってご先祖のことを見たいっていう方たくさん来られるんですね。
そうなんですね、はい、やっぱり
それで下文書ちゃんとした文書を持ってくるのって文書も傷みますんで、これは先生にちょっと分析していただきたいと思って5年ほど前にお話ししてたことがありましたんで、ちょうど牧野家のお話をするんならそれを支えた家臣団の話で、それぞれの先祖がどうしたかっていうようなことも全部、出るんで、書いてあるんで、その一つの家が面白いんですね、
は
い、でぜひこの話をということで、
は
い、来ていただくことになりました。
はい、今回なんかいろんなお話が聞けそうですよね。その牧野氏の家臣は何人ぐらいとか、ね、有名な家臣はとかっていろいろチラシにも書いてますけれども、
そうですね、この実際参考にさせていただく資料を読ませ 読むだけでも、はい、本当にたくさんのもう人物が登場しまして、中には、有名なの山本勘助の子孫の方であるとかも、はい、おられるというふうに書いてありますので、またあの今回来ていただけると驚きな話のたくさん、はい、聞いていただけると思いますので、
本当ですね、
楽しみにしていただきたいなというふうに。
行ってからのお楽しみって感じですね。
そうですね、はい、はい、まあ、我々実行委員会としても非常に楽しみにしております、
はい、今回12月24日日曜日午後2時から4時、場所はいつもの舞鶴西公民館西支所201会議室ということですね。
はい、まあ、クリスマスイブということで、
あ、本当ですね、
はい、まあ、この歴史教室を来ていただいて素敵なクリスマスイブを過ごしていただけたらというふうに思います。それでは、今月もお送りさせていただきました明倫館歴史ラジオ第3回、これにて終了でございます。皆さんお疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。